はい、感謝します。今日先ほど司会者の方と一緒に御言葉を、読みました。第二コリントの、1章の21節から22節のところを、今日メッセージとして、箇所として主が示してくださいましたので、この箇所を、もう一度ともにですね、読んでいきたいなというふうに思います。第二コリントの1章の21節から22節です。第二コリントの1章の21節から22節。よろしいでしょうか。一緒に言いましょう。3、はい。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因をし、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。アメン。皆さん何か電気製品とか何かを買われたらですね、保証書というのがついてくるの分かりますか。大体パソコンとかいろんなものを買われるとですね、保証期間が過ぎた直後ぐらいに壊れやすいというのはなんとなく私の経験では多いんですけれども、保証期間中この印鑑とかですね、日付がないと無効なわけですね。この印鑑というのがすごく大事なわけです。パスポートでも、ね、どっかにこう何か書類の何かコピーを送る程度だったらコピーでもまだいいのかもしれないですけど、パスポートのコピーを持って空港に行っても、はい、出ていくこともできないですし、入ることもできません。パスポートには、印鑑というかですね、実物でなければいけないわけです。この新約聖書の時代にも、実はこれパウロがコリントの教会に書き送ってますけど、当時の契約書とか手紙もそうですけど、印鑑が押してなければ無効だったんですね。だからそれだけこの印鑑を押す、ね、承認を押すというのはとても非常に大事なことでした。ですのでここの、第二コリントの1章の21節22節のところで、私たちの油を注がれた方は神です。神はまた私たちに承認を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。この保証である聖霊様が私たちの内側に住んでくださっているという、それが印鑑なわけですね。私たちにとってこれがなければ、まあ、無効ですというか、それが印なんですよっていう ね、ね、パスポートであれば国の印鑑というかですね、大臣なのか、大臣ですかね、パスポートでよくじっくりそういえば印鑑見たことないですけども、大臣なのか首相なのか国の印鑑がおっしゃいますね、日本国っていう、その印鑑がなければただの偽造物になってしまうわけですね。でも私たちここに書いてある通り、聖霊という証印、印鑑が押されているわけですね。アメンですか。自信ありますか。イエスキリストを信じた私たち一人一人にはその証印が、聖霊様が押されてるんだというふうに書いてあるわけですね。ただ今日のメッセージで通して、私はこう聖霊様があなたに押されてます、内側に住まれてますだけを一方的に言うだけのつもりではありません。ここにもある通り、油注がれているのはどういうことなのか、聖霊様が内側に住んでくださっているのはどういうことなのかを共に見ていきながら、じゃあ私たちどのようにして生きていったらいいのかということをですね、改めて、見ていきたいなと思うんです。いや、私の内側に聖霊様が住んでくださって油注がれてるって書いてあるのに、なんかあんまり実感がないなとか、どうやって生きていったらいいのかなと思われるかもしれませんが、今日この、メッセージのタイトル、聖なる油注ぎの油と、ね、聖なる注ぎの油というタイトルでメッセージしますけども、油注ぎとはどういうことなのかということを共に見ていきながら学んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日こうして皆さんと共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、どうぞあなたが私たちを導いてくださり、あなたが語ってください。私たちの内側には聖霊様が住んでくださって、聖霊様が私たちの証人であることを感謝します。私たちに保証が与えられていることを、永遠の命が与えられていることを感謝します。しかし同時に、この聖霊様が住まわれている私たちがどのように生きていったらよいのか、もう一度この油を注がれることを通して、教えてください。主あなたに期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。お願いします。ちょっと暑いので上着を脱いでもいいですか。ちょっと後で使うメッセージの小道具を持ってきたんですけど、私実はさっき 朝ハッとこのメッセージで使うための小道具を持ってくるのを忘れてきてしまって、賛美の前に取りに戻ったんですけど、ああしまったと思ってですね、取りに戻ってもう一回袋に入れて持っていて教会の玄関まで来て気づいたんですけど、袋の中に間違えて食パン入れて持ってきてしまってですねあ、今日は命のパンのメッセージじゃなかったと思ってですね、もう一度違うものに入れ替えて、あの年なのか疲れてきたのかわからないですけども、焦るといけないなと思ってですね、今日はあの皆さんに後でお見せするものなんですけど、あのなんかあると気になってしまうかもしれませんが、今日ですね、この第2コリントの1章の21節のところを特に見ていきたいんです。実はこの21節の後半のところで、私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれたの方は神ですって書いてあります。皆さん、油を注ぐっていうのはどういうことかわかりますか？なんか、すごい祝福がありそうとかですね、油っていうのはなんかすごく素晴らしいものだから、なんか祝福ってことなのかなとか、どういうことなのかなと思われるかもしれません。いまいちピンときそうで来ないかもしれないです、実はこの油注ぐのこの油ですね、油というのは聖書の中で聖霊様の象徴でもあります。なので油注ぎを受けると旧約聖書に書いてある時に、それは聖霊様の臨在、聖霊様が注がれることの象徴でもあるわけです。なのでここで私たちに油を注がれた方は神です、そして保証として御霊が私たち、聖霊様が私たちの内側に住んでくださるというのは、油が注がれる、要するにイクオール聖霊様が私たちに注がれているということなんです。で、今日特にこの油注ぎということを旧約聖書の方から見ていきたいなと思うんです。新約聖書の方だけではですね、油注ぎってどういう意味かなってもうちょっと具体的に、見ていきたいなと思うので、旧約の方から見ていくんですが、旧約聖書の中で油注ぎというのが何回か出てきます。どういう人たちが油注ぎを受けたかご存知ですか？王様、はい、そうですね、王様が油注ぎを受けたわけです。ちょうどですね、それを見越してですね、持ってきたですね、このお羊の角にですね、これはあのちょっと角笛の方なんですけど、でも同じようなお羊なんですけど、お羊のこの角をですね、この中に調合した油を入れて、あのこの後ろ側に穴が開いてると、あの角笛にはなりますけど、あのこぼれてしまうので、後ろが開いてないものですね、この中に入れて油を、祭司が王に注ぐわけです。で、ただその注がれる油というのは、まあ、普通の油ではないわけですね。特別な油が注がれました。また王様以外にも注がれたものがあります。誰でしょう？祭司ですね、はい、祭司、特に大祭司への油注ぎというのが聖書の中に、言及されていきます。油注ぎというのはどういうものなのか、どういう目的で注がれたのかというのをまず見ていきたいんですけども、一つ目は祭司が神様とか民に仕えるために油注ぎを受けました。まあ、祭司であったり王様ですね、王様や祭司が神様に仕えるため、あと民に仕えるために特別にこの油の注ぎを受けたわけですね。そして、もう一つが、実はこの性別する、清めるというのはカドーシュというヘブル語を使いますけども、取り分けるとか切り分けるという意味があるんですね。なので油注ぎを受けたものというのは、この世の中から切り離されたものだってことなんですね。なので私たちがさっきこの油を注がれた方はって書いてあるわけですが、私たち油注がれてるわけですね。アメンですね。ちょっと隣の方に、あなたは油注がれてますと言ってください。あなたは油注がれてますあなたは油注がれていますね。切り分けられてるんですね。あの世の中に私たち生きてるんですね、この世の中に。でも世の中にくっついてるとか、そこに根付いてるんじゃなくて、私たちは神の国に住んでるわけです。世の中で働きながらも、そこが少し大変な部分はあるんですけども、しかし私たちは特別に性別されたもの、切り分けられたものだというですね、世の中に影響を受けるものではなくて、世の中に影響をむしろ与えるべきものだというふうに聖書は言っています。そしてまた新約聖書になるとですね、この油を注ぐとか油をつけるというのは、どういうことがあるかというと、病人を癒すために使われました。それが油注ぎの目的でした。でも油注ぎの大事なことは、この切り分ける、特別に性別するということが非常に大事なことなんです。そして油注がれたもの、王様や祭司は、大祭司は正しく義なるものとして、清いものとして生きていかなければいけないわけですね。旧約聖書をこう読んでいかれるとですね、いろんな王様とか祭司が出てきます。最後まで忠実に仕えた人もいれば、ダビデのようにちょっと途中で失敗しながら何とか持ち直して、でも最高の王様だと言われるような方もあれば、 非常に堕落した王様とか祭司もいるわけで、でも彼らも油注がれてるわけですね、どこかのタイミングで一度は。サウル王様なんか、ね、油注ぎを受けたわけですけど、もうすごく期待されたわけですけども、堕落していってしまった。その時に非常に厳しい裁きが待っていたわけですね。油注ぎを受けた者というのは正しく義なる者、清い者として生きていかなければいけないという責任も伴うわけです。というとですね、今日のメッセージはどんなハードルが高いメッセージになるんだと思われるかもしれませんが、私たちはその足らない部分をイエス様に補っていただくわけです。そういうわけで私たち油注がれていて罪深いものですけども、キリストの愛によって許しによって変えられながら歩んでいきます。でも油注がれたものであるということは変わらないわけですね。なのでこの油注ぎの意味をさらに見ていきたいと思います。そして一箇所御言葉を開きたいと思います。ルカの4章の18節、ルカの4章の18節、ルカの福音書の4章の18節を一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の、19節、主の恵みの年を告げるため。アメン。これはイザヤ書の61章の引用をイエス様が言われたわけですね。読み上げられたわけです。これはイエス様に関しての予言なわけですね。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエス様の予言でした。これは、予言者イザヤが予言して、いつかメシアがやって来られるですね。メシア、これ油注がれた方って意味ですね。メシア、油注がれた、最高の油注がれた王であり、大祭司である方がやって来られるというのが予言されて、そしてイエス様ご自身がこの御言葉を言われました。今日皆さんお伝えしたこと、それはイエス・キリストがまず最高に油注がれた方だということです ね, ねイエス・キリストが最高に油注がれた方だということです。まず覚えなければいけません。私たちも油注がれているものですけども、イエス様がまず一番最高に油注がれた方なわけです。予言されたメシア、油注がれた方です。主の霊が私の上にある、ね、イエス様の上に豊かなこの王であり祭司であるこの油注ぎが豊かにあったわけですね。なのでこのイエス様は貧しい人に良い知らせを伝え、福音を伝え、また主よ私に油を注ぎとね、全ての権威が、この油注がれた王様というのは国を治める権威が与えられるわけですね。大祭司というのは国民をこう取りなしていく、その生贄を捧げていく、その役割が与えられました。イエス様はその全ての責任というかですね、油注ぎを主から受けたわけです。そしてイエス様は救い主として、また私たちを油注ぐ方として使わされたというふうに書いてあるんですね。なので私たちは解放され、また癒されることができるわけです、ね、油注ぎは切り分ける、性別されるという意味です。そして同時にイエス・キリストが最高の油注がれた方、メシアだっていうんですね。そして私たち今日ここにいる一人一人はイエス・キリスト、油注がれたイエス様によって油注がれたものですね。ね。イエス様に油注がれた私たちは、じゃあ、どのようなものなのかということをさらに見ていきたいと思いますが、さらにちょっと遡って、今度は出エジプト記の30章の22節から見ていきたいと思います。出エジプト記の30章の22節から25節です。出エジプト記の30章の22節から25節です。はい、 この聖なる注ぎの油について見ていくときに大事なのは、やはり一番最初に大祭司として任命されたのはアロンというですね、モーセのお兄さんなわけですけども、彼に対してどのような油が注がれたのかということが一つ大事になります。出エジプト記の30章の22節から25節を一緒に読みましょうか。3、はい。主はモーセにこう告げられた。あなたは最上の香料を取れ、液体の持つ薬を500シェケル、香りの良いシナモンをその半分の250シェケル、香りの良い菖蒲を250シェケル、ケイシを聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油を1品。あなたは調香の方をしてこれらを調合し、聖なる注ぎの油を作る。これが聖なる注ぎの油となる。これが神様が示された注ぎの、聖なる注ぎの油はこれだっていうふうに言われたわけですね。そしてアロンとその子供たちは大祭司としてこの祭司の油注ぎを受けるわけです。なのでこれ以降に注ぎの油、聖なる注ぎの油というふうに聖書に出てくるときは、このここをやっぱり見ないといけないわけですね。主がどのように、だから普通にオリーブオイルをこうかけたわけじゃないんですね。この中のオリーブオイルを入れたわけじゃなくて、もう細かく書いてあるわけですね。もつ薬を500シェケル、香りの良いシナモン、ね、それを、250シェケル、香りの良い勝負、多分、匂い勝負と書いてありますかね。第2版第3版ですと、そしてケイシを聖女のシェケルで500シェケルですね。こう細かく成分分析されてるわけですね。そして、他にも書いてあるんですけども、実はこの調合を間違えてはいけないと書いてあるんです。で、調合が間違えられたものはですね、違反とされるわけなんですけど、違反されるとどうなるか知ってますか。死ななければいけないわけですね。この調合を間違えると大変なことなんです。それだけこの聖なる注ぎの油というのはどういうことなのかという意味がすごく深くあるわけです。そしてこの注ぎの油は実は神殿でのみ使われなければいけないという、聖女でのみという、それもあったわけですね。今日この聖なる注ぎの油の成分分析をですね、皆さんと一緒にしながら学んでいきたいと思っているんです。注ぎの油の4つ、オリーブオイルも入れると5つですけども、特に4つのここでものが出てきます。油の中に混ぜられたものですね。1つ目は23節の見ていくとですね、液体のもつ薬を500シェケルと書いてあります。一つ目の成分は、もつ薬なわけですね。皆さん、もつ薬って見たことありますか？ないですかね。写真を一個目見せていただいていいですか？ちょっと今日、ちょっとパワーポイントの調子が悪いみたいなんですけども、出てきますかね？出てくる。大丈夫？あ。じゃあ大丈夫です。その間に。まあ、出てきたらあれなんですけど、ここにあるのはこのもつ薬ですね。イスラエルのもつ薬、ちょっとね、透明じゃなかったですね、これね。私が食パンと間違えて持ってきてしまったのが、このもつ薬なわけなんですけど、これがもつ薬です。はい。で、ここにちょうど木がありますけど、この木の樹液から取るのが、だからもつ薬樹という、樹液から、木から取るのがこのもつ薬です。この左下にこの、ありますよね。この、樹液を固めた。ものですね、それがここにありますので、また後で見たい方だったらどうぞ見てください。もつ薬見えます、見えますかね。こういうカリカリっとしてるんですけど、ありがとうございます。ちょっと電気をつけていただいて、はい。このもつ薬というのが最初に出てくるわけですけど、非常に高価なものでした。実はイスラエルで取れないわけですね。アラビア半島とかアフリカから輸入されなければいけなかったわけです。そして、古代イスラエルだけじゃなくてですね、あっちの、中近東の方ではこれを香料とか、また香油として油に混ぜて使ったりしました。現代でもこれ使われるんですね。現代は軟膏の中に含まれていて、体を癒したり傷を治す効果があります。で、ただですね、非常に高かったわけです。もつ薬を手に入れるためにはイスラエル取れないので、遠くから運んでこなければいけなかったわけです。実は当時このもつ薬というのはですね、同じ量の金よりも高かったわけです。なので、ちょっとここに私もこう、もつ薬持ってるわけですけど、これ金だと思っていたらですね、すごくお金持ちなわけですけど、残念ながら、今は多分金の方が価値があるかもしれませんが、当時は金よりも価値があったわけですね。そして特別に清められたり、性別されるため、匂いのために使われていきました。 このもつ訳というですね、この言葉の語源がですね、ヘブル語で何というか、実はこれは苦いという意味のヘブル語で、ヘブル語から来ているものなんですね。苦いという意味です。もつ訳、ね、もつ訳というので、なんか死んだ人へのこの、ね、ためのものという意味合いの気持ち、あると思いますけども、実はもつ訳というのはヘブル語で苦いという意味です。なぜ苦いのかというと、苦いけれどもここから香りを放つわけですね。もつ訳は聖書の中でも何度か登場してきますけども、実はこの苦さの象徴でもあります。皆さん、私たち一人一人にも弱さとか苦さっていうのはありますでしょうか、ね。私たち自身、人には言えないような弱さがあると思います。罪の部分、もろもろいろんな弱さ、何度でもこう失敗してしまう弱さ、いろんなものが皆さん一人一人にあると思いますね。私たちの弱さや苦さ、それを象徴しているのがこのもつ訳です。しかし同時に、このもつ訳が象徴するのは、苦さを、弱さを私たちがキリストのもとに持っていたときに、それは最高の香りに変えられるということです。このもつ訳は、火につけるとですね、バニラのような香りがするわけです。なので、死んだ人のこの葬儀の間ですね、はこのもつ薬を燃やすわけですね。そうすると刺繍ではなくて、このバニラの匂いのようなものが、このもつ薬の匂いが漂うわけですね。イエス様も亡くなられた、葬られた時に、もつ薬とアロエの混ぜたものを体に塗られたというふうに書いてありました、ね。このもつ薬は私たちの苦さ弱さをキリストのもとに持っていった時に、キリストがそこを通して私たちを通してキリストの香りを放つものにしてくださることを表しています。苦さや弱さをキリストのもとに持っていく、十字架のもとに持っていくということは、同時にこれは悔い改めを表しています、ね。ただ単に苦いだけじゃ辛いわけですね。苦さ弱さをキリストのもとに持っていって悔い改めるということです。なので、もしかして私たち自身がキリストの香りを放てていない、聖霊様が本当に住んでいるのかな、怪しいなと思われる時がもしあったとしたら、私たち皆さんの中に隠れている部分や苦さや弱さがキリストの前に出されていないものがあるんではないでしょうか。それを私たちがキリストの前に持っていった時に、キリストは豊かな香りに変えてくださるわけですね。それがもつ薬の意味です。私たちが最高のキリストの香りを放つためには、この苦さ弱さを主の前に持っていく必要があります。そして同時に、このやはりもつ薬というのは、思い出しますか、イエス様が誕生された時に、博士たちが、ね、持ってきましたね、もつ薬を。そして先ほど言いましたけど、イエス様が葬られた時にも、このもつ薬がアロエと混ぜて塗られたわけですね。イエス・キリストの葬りも表しているわけですね、この、もつ薬。イエス様は私たちの苦さ弱さ罪をすべて背負って十字架にかかってくださり、葬られ、しかし3日後によみがえって勝利してくださったわけですね。なので、このキリストにあって、私たちの罪は、私たちが悔い改めた時に罪はもう十字架にかけられ、私たちは最高の香りを放つことができるわけです。このもつ薬が、この聖なる注ぎの油の一つ目の成分です。ちょっと復習しますと、もつ薬は私たちの苦さ弱さを悔い改めること、それを表しています。聖なる油注ぎの一つ目の意味、それは苦さ弱さを悔い改めるということです。それが最高の香り、そしてこの聖なる注ぎの油の一つ目のことです、ね。皆さんは今、神様と良い関係でしょうか。何か妨げているものとか出せていない部分があるでしょうか、ね。そこが鍵かもしれませんね。そこからキリストの香りがきっと主の前に明け渡した時に放たれると思います。二つ目に行きたいと思います。二つ目は、香りの良いシナモンというふうに書いてありますね、この23節。皆さん、シナモンは見たことありますか。このもつ薬はなかなか見ることは少ないかもしれませんけども、シナモンは、ここに置いとこう。シナモンはね、見られたことあるので、実はでもね、シナモンがね、いくつかあるんですね、種類がね。で、ここで言うシナモンというのはどういうのかというと、次の写真をお願いします。これがシナモンの木なんですけど、後で別のシナモンも出しますが、実はこれはセイロン、 シナモンですね。私あまりそこまで植物に詳しいわけじゃなくてですね、一応調べたんです。セイロンシナモンというんですね。セイロンと言ってわかると思うんですけど、インドとかスリランカの方で取れるシナモンが正式なシナモンです。だから、実は私たちがこの普段使っているシナモンっていうですね、ありますね、シナモンスティックとかシナモンの粉っていうのは、実は本当のシナモンではないんですね。シナシナモンって中国とか他の漢方とかで使われるようなシナモンで、本当のシナモンっていうのはこのセイロンのシナモンなんです。なので、この聖書の中にあるこの香りの良いシナモンというのは、インドとかスリランカからわざわざ運ばれてきたものなんですね。輸入しなければ手に入れられなかった。今みたいに私たちシナモンね、スーパーに行ったら100円で売ってますよね、瓶が。そういうものじゃないんですね。この、わざわざイスラエルの人たちも、このアラビア半島を得て遠くインドの方から輸入しなければいけなかったわけです。だからシナモンは特別な贈り物でした。王様とか権威あるものに特別捧げられたのがこのシナモンだったわけですね。で、あまりにも高価なので、このシナモンを手に入れるためには、すごい犠牲が伴ったわけです。非常に何千キロというキロを運んでですね、インドとか、それさっきのこれ、このもつ薬よりももっと遠いわけですね。そこから運ばれてくるものです。なのでもっと高価で多くの犠牲が必要でした。今みたいに飛行機とかで飛べないですから、ラクダに乗せたりいろいろしながらずっと運んでくるわけです。このシナモンは実は一つ大事なのは犠牲の象徴だということです。シナモンは犠牲を伴うことの象徴です。ものすごい犠牲を伴って何とか運んできて捧げられるもの、非常に高価なもの、シナモンというのは犠牲の象徴として、書かれています。私たちも、とても良いものを得るためには大きな犠牲が伴うことがありますね。何か良いものを得るためには大きな犠牲が必要です。そして同時に私たちもイエス・キリストを信じていくときには大きな犠牲も伴います。イエス様を信じて楽だよ、ね、何も特に問題ないよってわけじゃなくて、やはりイエス様に従っていくこと、イエス様を信じていくときにはやはり犠牲も伴うわけですね。それは小さな犠牲ではなくて大きな犠牲でもあります。もしかすると家族から迫害されたり、地域の人とか会社で何か言われたり、日曜日にこうして皆さんにこう教会に集われるのにも、例えば職場であったり地域のことだったりいろんなことを調整してですね、場合によっては断って、教会に集ってこう誠実を守られるわけです。私たちは何かをする、そして主に従うときには犠牲が伴います。シナモンはこの大きな犠牲を表しています。私たちの人生の中で何を最優先としていくのかということですね。イエス様を最優先にしていたとき、私たちが犠牲を払ったときに、主はその犠牲を通して、シナモンを通して最高の香りを放ってくださるということです。ね、私たちが捧げる、犠牲を伴う、犠牲というとなんか大変だなと思われるかもしれませんが、しかしそのことを通して主は香りを私たちに放ってくださいます。マルコの福音書の8章の36節に、書かれている御言葉、皆さん、よく思い出すね、皆さんよく暗記してらっしゃると思うので読み上げますけど、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。ね、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。ね、私たちは最高の永遠の命をイエス様の愛を受け取っていますね。ね、なので私たちはこの永遠の命のために生きていかなければいけないということですね。そこには犠牲が伴うことがあるかもしれません。しかし主はそれを祝福し、そこを通して素晴らしい香りを、油注ぎをしてくださいます。そしてこの犠牲、シナモンのやはりもう一つお伝えしないといけないのは、最高の犠牲を払ってくださったのはイエス様ご自身だということです。イエス様ご自身が私たちのために最高の犠牲を払ってくださいました。神の子であるにもかかわらず地に来てくださり、罪がないにもかかわらず私たちの罪をすべて背負って十字架にかかってくださったわけですね。このイエス・キリストの最高の犠牲、このイエス様の犠牲に対して私たちがどう応えていくか、それをこのシナモンは教えているなというふうに思います。これが二つ目の聖なる注ぎの油の成分です。 そして3つ目に行きたいと思います。ちょっともう一度この23節を、一緒に読みましょうか。出エジプト記30章の23節をもう一度一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。あなたは最上の香料を取れ。液体の持つ役。はい。せっかく24節もう一回見ましょうか。3、はい。ケーシを聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油1品。はい、ありがとうございます。三つ目の成分、それは香りの良い菖蒲です。菖蒲にもいくつか種類がありますので、この香りの良い菖蒲というのは、匂い菖蒲とも言われるものです。ね。第2版、第3版の匂い菖蒲となってますか？ですかね。はい。匂い菖蒲という種類の菖蒲のことがここで書いてあります。この匂い菖蒲はどういうものか、次の写真を、これが、菖蒲なわけですね。で、なんか猫じゃらしのような、そういう感じのものですけども、ただ、この匂い菖蒲というのは、成長するとイスラエルでは3メートルぐらいにもなったりするそうです。日本とかだと高くて1メートルぐらいのような気もしますけど、イスラエルはすごく植物も成長しますので、1メートルから3メートルぐらいまで伸びる、この菖蒲から、この、香りの良い菖蒲というこの250シェケルは取られるわけですね。匂い菖蒲というのはですね、ここにある通りですね、剣の形をした葉っぱとですね、小さな黄色とか緑の、この花をつけるのがこの菖蒲なわけです。ここからどう油を取るかというのが実は大事なんですね。この調合するための油をどう取るか。実はほとんど油はなかなか取れないわけです。たくさんの中から少ししか取れないんですけど、この油をどのように取るかというのが大事なんです。実はこの匂い菖蒲というのから、ここから油を取るためには、これを切って砕きまくらないといけないわけですね。切りまくって砕きまくって、そしてそこから、精油が取られていくわけですね。この香り菖蒲の油は、砕いて切って、たくさん砕けば砕くほど油が出てきて、すごい匂いが、良い匂いが漂うんですね。この匂い菖蒲というのが何を象徴しているか、それは砕かれることの象徴なんですね。たくさん砕かれる、たくさん切られると、良い香りがそこからふわっと出てきて、油が少しだけ取れるんですね。それをたくさん溜めていったもの、それがこの香りの良い菖蒲、匂い菖蒲250シェケルになります。とても貴重ですし、また同時にすごい力がいるわけです。切り刻み、砕かなければいけないわけですね。ヘブル語で砕くというのは、打たれるという、意味があります。ね。イザヤの66章の 2節を開きましょうか。イザヤ書の66章の2節。イザヤ書、旧約聖書、イザヤ書の66章の2節。イザヤ書の66章の2節をよろしいでしょうか。皆さん一緒に読みたいと思います。3、はい。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目をとどめるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。主が目を止められるのは霊の砕かれたものだって書いてあります。これが匂い菖蒲の象徴している砕かれるということですね。私たち自身の心が、霊が砕かれているかどうか。主はその砕かれたものの心を見られるわけですね。砕かれるというのは私たちのプライドであったり自己中心を主の前に差し出して砕いていただくということです。砕かれること、打たれること、皆さん経験したことありますでしょうか。主の前に自分のプライドは、プライドが高かったなと、自己中心だったなと悔い改めますと。悔い改めと同時に私たちが本当に砕かれていくとき、楽しくはないですね。よく、いろんなところで、主よ私を砕いてくださいって祈る方とかですね、見るときありますけど、いや、砕かれるのは楽なことではないですね。もちろん砕いてくださいって祈ったら砕かれると思いますけれども、もちろん砕かれるときにそこを通して、陶器がね、もう一度作り直されるように砕かれていただきに、さらに最高のものに作り直されていくことがあるわけですけども、そしてそこから主の輝きをさらに放つわけですけど、砕かれていくとき、 楽しいことではないかもしれません。しかし主の前に砕かれていく、その時に素晴らしい香りを、あの匂い勝負は放つわけですね。もう一箇所御言葉を開きたいと思います。マルコの14章の3節です。一人の女性がですね、あるものを砕くことが出てきます。マルコの14章の3節。マルコの14章の3節。マルコ14章の3節、皆さん一緒に言いましょう。3、はい。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルドの湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。ね、ある女性の方がこのナルドの香油を持ってきたわけですね。イエス様が十字架にかけられる1週間ぐらい前の話ですけれども、そして実は五節にありますけど、この香油は300デナリ、300万円相当ぐらいのですね、すごい価値のあるもの、すごいですね。300万円の香油をですね、パーンと割って、それをイエス様の頭の上に注いだっていうんですね。なので周りたちはなんでこんな無駄にしたのかって、それを何か貧しいものに施したらいいんじゃないかって言ったわけですけども、しかしこの壺を割って香油の香りがその部屋に漂ってイエス様に注がれたというのは一つの象徴です。私たちが砕かれた時に、この豊かな香りを放つイエス様の豊かな油を受けることができるということを表しています。このナルドの香油を差し出したこの女性の方は、イエス様にこの香油を差し出すことによって壺を割ってすごい犠牲を払うわけですけども、しかしきっとこの女性の一番高い持ち物だったかもしれないですね。この花婿に注ぐ本当に大事な大切なこの香油なわけです。それを捧げたわけですね。もしかしたらこの女性にとってプライドというか、一番価値のあるものだったかもしれません。それを注いだ、割った時にイエス様との深い関係が訪れたわけですね。そしてイエス様はそれを本当に喜び、実はこのナルドの香油の香りというのはすごく漂うものだったんですね。ずっと残るものでした。なのでイエス様が十字架にかかった時、葬られていた時もこのナルドの香油の香りが残っていたと言われています。それだけ強い香りなわけですね。イエス様のためにとこの女性は捧げました。そしてそのイエス様との深い関係がここに訪れるわけです。私たちも、私たち自身のプライドや自己中心を砕くときに、その壺を割るときに豊かな香りを放つことができます。そしてキリストとの深い関係を持つことができます、ね、もし私たちがイエス様の前に差し出さないといけない自分のこういう部分があるなというのがあれば、そこを何度も砕かれていくときに、あの匂い勝負のように素晴らしい香りを放つことができます。それが聖なる油注ぎの3つ目の成分です。砕かれるということですね。そして最後の4つ目に行きたいと思います。4つ目は、すみません、今日は何度も行ったり来たりして申し訳ないんですけども、出エジプトの30章の24節、4つ目の成分、それは、皆さん今開いてくださってますのでもう一度読みましょうか。出エジプト30章の24節、皆さん一緒に言いましょう。3、はい。ケーシを聖女のシェケルで500シェケル、オリーブ油を1品。最後の4つ目はこのケーシというものですね。ケーシを皆さん見たことがありますでしょうか。ケーシをですね、次写真お願いします。要はこのケーシこそが普段私がよく見るシナモンスティックなわけですね。この、シナモンとして今私が買っているものはこのカシアというもの、ケーシなんですけども、このカシア、このケーシというのはすごく先ほど のセイロンシナモンとよく似てるんですけども、また別のものになります。このケーシのヘブル語というのの意味はですね、実は曲げるという意味がですね、曲げる、お辞儀をする、しゃがむという意味がこのケーシのヘブル語の意味です。曲げる、しゃがむ、ね、お辞儀をする。そしてこのケーシが表しているもの、象徴しているものは何かというと、へりくだるということです。4つ目のこと、それはへりくだるということですね。ケーシが表しているもの、曲げる、しゃがむ、お辞儀をする、へりくだるということです。 これが啓示が表しているものです。主の油注ぎを受ける者はへりくだる者でなければいけないということです。王であり祭司であるとだんだんプライドが、先ほど言ったプライドが高くなってくるわけです。傲慢にもなりやすいわけです。そこから失敗してた王様や大祭司もたくさんいました。しかし砕かれる必要があります。そして同時にへりくだる必要があります。イエス様ご自身が言いました。私はへりくだっているのでというふうに言われたのをよく覚え出されると思いますね。主は心優しくへりくだった方です。ご自分で言うのはどうなんだと思われるかもしれません。イエス様はもう聖書を通して分かるのは、足を拭き、そして私たちに仕えてくださるしもべとして来てくださった方です。イエス様ご自身がへりくだっている方なので、私たちはその首輝きを負いやすいと、ね、マタイの福音書に書いてあるわけですね。第一ペテロの5章の6節を最後に一箇所開きたいと思うんです。第一ペテロの5章の6節、第一ペテロの5章の6節、第一ペテロの5章の6節7節両方読みましょうか。3、はい。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですね。私自身が1999年のユースの春キャンプの時にこの御言葉を、あの JEC の北先生という先生がですね、あのメッセージの時に語ってくださって、そこから本当に悔い改めて変えられていったわけですけど、その時の御言葉でもありますが、ここにも出てきますね。神の力強い御手の下にへりくだりなさい、ね、先ほどのこの啓示が表しているへりくだるということが書いてありますね。へりくだる時にどうなるのか、それはちょうど良い時に私たちは高く上げられる。私たちの思い煩いを一切委ねることができます。へりくだらなければ委ねることも難しいでしょう。私たちが高く上げられることを主の前に本当に期待して心を砕いて持っていくことはできないと思いますね。主は私たちを心配してくださり、へりくだる、ね、へりくだりなさいと言っているというよりも、私たちが本当にイエス様ご自身がへりくだる方なので、私たちもへりくだっていくとき、私たちは本当のキリストの香りを放つことができる、聖なる油注ぎを受けた者としてこの世の中に出ていくことができるわけですね。そしてその4つの成分、今見てきましたけど、それはオリーブ油とですね、またオリーブ油はね、今日メッセージの中で語りたいなと思いながら、これをするともう一個メッセージ、別のメッセージになるなと思ったので、オリーブ油はまた別の時にしっかりメッセージしたいなと思うんですけど、オリーブ油も作るためには本当にオリーブを砕いて砕いて、すごい時間をかけて、そしてそこから取れていくこのオリーブ油と混ぜ合わせるわけですね。オリーブ絞りというのはゲッセマネという意味なわけですね。イエス様ご自身が本当に涙の汗の祈りを持って祈られたゲッセマネ、オリーブ絞り、そのオリーブとイエス様ご自身のその豊かさや犠牲やその平和を表すオリーブ油と、先ほどの4つの成分が合わされていったときに、聖なる油注ぎとして大祭司に注がれていったわけですね。そして今日ここにいる私たち一人一人は、先ほど第2コリント一番最初メッセージの最初に開きましたけど、私たちはすでにイエス・キリストを信じたときに油注がれたものだと書いてあります。その油というのは、今読み上げたこの大祭司の聖なる油をすでに注がれたものだとされているということですね。実感ありますか、ね、どうでしょうね、悔い改めてますか犠牲を払っているでしょうか、砕かれているでしょうか、へりくだっているでしょうか。なんかすごいメッセージですねその4つを表している聖なる油注ぎを大祭司も受け、そしてイエス様もその油注ぎを受ける方であったわけですね。そして今日私たちもその油を受けているものだってですね、旧約の時代に比べて今私たち、新約の私たちはイエス・キリストを信じた時にすでに油注がれたものとされています。何か私たちが努力して、もうなんかいっぱい悔い改めていっぱい何か犠牲を払って、こんだけしたからじゃあやっと救われて油注がれますじゃないんです ね。第二コリントのさっきの箇所にも書いてありましたね。すでに私たちはね、私たちに油を注がれた方は神です。ここにいる皆さん一人一人はすでに油を注がれているわけですね。なので私たちの内側に住まわれる聖霊である聖霊様を通して、先ほどの4つの成分を私たちは表していくことができるわけですね。 もし私たちがそれができてない部分があるのであれば、イエス様のもとに今日持っていきましょう。もし悔い改めるべき罪があるのであれば、弱さが、苦さがあるのであれば、それをイエス様のもとに今日持っていきましょう。その時にもっと豊かなキリストの香りを内側から放つことができます。私たちの中でここはちょっとやめておきたいなって、ここの犠牲はちょっと辛いなっていうところあるでしょうか。主が示しておられるなら、そこの犠牲を主の前に大いに払いましょう。イエス様は私たちのために全ての犠牲を払ってくださいました。命がけのあの十字架に私たちはどのように応えていくでしょうか。そして私たちは砕かれる必要があります。内側にこもって壺の中に、固まる自己中心やプライドの中に生きるのではなくて、私たちはその砕かれていくときにさらに良い香りを放つことができるようになります。もしもう十分今砕かれてますという方は、もちろん続けて祈ってもいいと思います。でも砕かれるところがあるなとメッセージを聞きながら思われたら、そこの部分主の前に少しずつでもいいです、明け渡していきましょう。砕かれていくときに私たちはキリストの香り豊かに放つ油注がれたものとして生きていくことができます。そして最後減り下っていきましょうね。ケイシのようにこう曲げる、お辞儀をする、しゃがむ、ね、イエス様のように減り下ってしもべとして主の前に、人々の前に仕えていきたいなというふうに思いますね。この油注ぎを私たち、ね、すでに受けているものとしてこのイエス様の十字架に応えて生きていきたいと思いますか。おめですね。これだけの聖なる注ぎの油という意味がありましたけれども、私たちはこれらをすることができるものとされているんですね。今ね、私たちは祭司とされてます、聖書書いてますからね。私たちは、すぐに全部ができるわけじゃないかもしれませんが、少しずつでもそうしていくときにキリストの豊かな香りを、また油注がれた聖霊様がもうすでに押されてるわけですね。なのでそれを表していくことができると思います。しばらくこれから祈るときを持っていきたいと思います。皆さんの中で悔い改めるべきところあるでしょうか。犠牲を払うべきところがあるでしょうか。砕かれるべきところがあるでしょうか。減り下るところがあるでしょうか。それらを通して私たちは豊かなキリストの香りを、イエス様の力をさらに私たちを通して解き放っていくことができます。しばらく自由に祈っていきましょう。